ご存知のように救い主であるイエス・キリストのご降誕をお祝いするために最近アドベントリースの4本のキャンドルに関する話をさせていただいています。1番目の話で約束のキャンドルの意味を考えて、イザヤ7章14節にあるイエス・キリストのご誕生の約束、つまり少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をイマニュエルと名付けるという約束を学びました。イザヤが予言した通り、2000年ほど前に少女マリアが身ごもってイエス・キリストを産んだから、彼はイマニュエルと名付けられました。イマニュエルというお名前は文字通り神は私と共におられるという意味です。したがって一緒に学んだように、イマニュエルというお名前はキリストについて次のような2つの真理を示しています。イエス・キリストは誠に神であり、誠に人間であるのです。先週、光のキャンドルに関する話をさせていただきました。イエス・キリストは、世の光として世に来られました。そして一緒に学んだように、次のような事実に照らして、すべての人がキリストの照らしてくださるお務めを必要としているとは明らかです。まず、すべての人は生まれながらサタンの暗い支配下にあります。さらにすべての人の心が光であるキリストによって照らされます。その上、すべての人の幸せは将来も死後の世界も光であるキリストにどう対応するかによって決定されます。残念ながら、多くの人は光であるキリストを拒んでしまいますので、霊的な暗闇の中をさまよっています。従って気づかずに永遠の滅びに至る道を歩み続けてしまいます。ですから、暗闇の圧政から救い出された信者たちは、未信者たちに福音を述べ伝えながら、良い行いによって人々の前で神様の光を輝せるべきです。先ほど愛のキャンドルのキャンドルを模していただいて、今日の話のテーマは神様の愛です。日本語で愛という言葉にはいろいろな意味があります。例えば、恋愛、愛情や性愛の意味もあります。けれども、紀元1世紀に新約聖書が与えられたとき、当時ギリシャ人は3つの種類の愛を表現するために、3つの異なる言葉を使用していました。新約聖書は最初はギリシャ語で書かれたので、聖書的な愛の意味を理解するために今少し時間をとって、その3つのギリシャ語の単語を紹介しながら、それぞれの意味を説明させていただきたいと思います。まずエロス、エロスという単語はその性愛と恋愛という意味です。日本語のエロ文学という言葉はその言葉から出てきます。二つ目はフィラスという言葉は愛情や兄弟愛という意味です。アメリカの一つの町の名はフィラデルフィアということで、その意味です。あと3番目はアガペ。アガペという単語は虫の愛という意味です。 神様の私たちに対する愛を表すためにアガペという単語は何回も新約聖書に使われています。アガペの愛には次のような特徴があります。まずアガペの愛は行動的なものです。感情的なものではなく行動的なものです。ですから聖書にこう書いてあります。子供たちよ、私たちは言葉や口先で愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。誰でもあなたを愛すると言える。でも皆さん、アガペの愛の場合はその言葉によって、その人の行動によってその愛が表されます。誰かを愛すれば、私たちはその人の必要を満たそうとしなければならないからです。二つ目は、アガペの愛は犠牲的なものです。犠牲的なものです。イエス様が十字架につけられる前夜、弟子たちに次のようなことを言いました。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。翌日、キリストは弟子たちのために命を捨ててくださいました。また、アガペの愛は一方的なものです。一方的なものです。こう書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を救わされました。ここに愛があるのです。人間は神様を求めません。人間は神様を愛していません。愛されたから人間はそのいただいた愛を、また他の人に対する示すことができます。神様に対しても、アガペの愛は一方的なものだからです。そしてアガペの愛は無条件のものです。無条件のものです。こう書いてあります。私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死んでくださったにより、神様は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられました。無条件のものです。だから神様的でも愛することができます。アガペの愛を持っています。神様の愛といえば、イエス・キリストの十字架です。第1ヨハネ3章16節によると、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。イエス・キリストの十字架を通して神様の愛がよく分かりますが、十字架のずっと前にも神様はご自分の愛を明らかにしておられました。すなわち、父なる神様は御子であるイエス様を赤ちゃんとしてこのように救わされた時です。具体的にイエス様のご降誕はどのように父なる神様の愛を示しているのでしょうか。それがわかるように、ヨハネ4章9節と10節を学びましょう。この箇所はイエス様を救わされたことによる父なる神様の愛の証拠を3つ示しているのです。その3つの愛の証拠は次のようなものです。まず、父なる神様は一人子を救わしてくださいました。4章の9節です。神はその一人子をように過ごし、皆さん、その一人子の意味ですね。それは比類のない意味です。もちろん神は一人ですが、そのことだけではなく、すごくユニークな方です。比べることはできない。キリストはベストを過ごしてくださいました。イエス様一人子であって、唯一の方、比喩のない、比べるものない方です。 ヨハネはヨハネの福音書またヨハネの手紙にその言葉をよく使っていました。キリストを表すときに一人のことです。見てくださいませんか。第一 ヨハネの 手紙ではなくヨハネの福音書の一章を開いてくださいませんか。ヨハネ一章一章の14節、ヨハネの福音書、福音書の一章14節、言葉はすなわちキリスト人となって聖女マリアによって生まれになったこと。言葉は人となって私たちの間に、だから弟子たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ユニークな人、恵みに満たされたもの、真理に満たされたもの、比べることができない、その意味です。イエス様は同じ一章、今度18節、今でかつて神を見た者はいない、神のところにおられる一人子の神が神を解き明かされるためである。だから言葉と呼ばれています。私たちは言葉でものを説明するでしょ。キリストは神様のことを説明するために来られました。もちろん命捨てるのために来られました。でもキリストは弟子たちをはじめ当時の人に神様はどのものであるかを説明するために来られました。だから言葉でもこれに一人が本当に比べることがない方です。3章の16節、先ほど一緒に読みましたがここにも出てきます。16節です。3章16節、神は実にその一人子を王体になったほどによ愛された。私たちを愛された。神様はベストを過ごしてくださいました。このユニークな方です。比類のない方です。18節、3章18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。深く考えてください。ヨハネはまだ生きている人たちにその言葉を伝えた。でもその人はもうキリストを拒んでしまったのでもう裁かれる、永遠の滅びに至る道に入ってしまった。一人子、キリスト以外救いがない。皆さん、キリストだけを身代わりになることができた。神様はその深いの愛を持ったので一人子であるイエス様を過ごしてくださいました。第一ヨハネ一緒四章に戻ってくださいませんか。第一ヨハネ4章9節、先ほど読みました。もう一度見てください。神はその一人子を世に探し、世に探し、そうですね、父なる神様に、比類のない御子が一人しかおられないのに、惜しまずにそのイエス様をこの世に探されました。それは世を愛しているくださった。また9節では、父なる神様イエス様に敵を抱くように一人子を探してくださいました。この世のことですね。この世どんなものでしょうか。もちろんこれで地球の意味ではありません。地球に住んでいる人のという意味ですが、その人たちはキリストに対してどんな態度をとったでしょうか。キリストが地上に住んでいらっしゃったとき、ぜひヨハネに戻ってくださいませんか。ヨハネの 福音書、ヨハネ福音書の一章、ヨハネの福音書一章の今度10節と11節、この方は元から、すなわちイエス様は元から世におられ、世はこの方によって救られたのに、世はこの方を知れなかった。この方はご自分の国にイスラエルに来られたのに、ご自分の民イスラエル人たちは受け入れなかった。それなのに父なる神様はイエス様をこのように過ごしてくださった。神様は最初からそのことをご存知です。もし御子をこのように過ごすなら、人は必ず彼を迫害する。分かっているのに、皆さん自分の子供はね、そういうところに行かせるでしょうか。もし先に分かったら行かせないでしょう。でも神様深い愛を持っていらっしゃったので、そのようなようにキリストを過ごしてくださいました。3章の20節、悪いことをする者は光を憎み。光は皆さん、この文脈によるとキリストのご自身を指す。悪いことをする者はキリストを憎み。この行いが明るい見出されないことを恐れて光の方に来ない。一人もキリストの方に行こうとしません。実は聖書によると、みんな人間は神様にキリストに背を向けて、でも神様は我によって人を引き寄せてくださいます。もう最初は信じたちを信じる前、キリストが好きではない、恥ずかしい、光の方に行けば自分の心が照らされるので、すごく恥ずかしい、キリストの光だから、光を憎む。15章、ヨハネ15章の18節19節、弟子たちに言われた。もし世があなた方を憎むなら、キリストは弟子たちに言いました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことをしておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。今ね、キリストに従っている人、経験に生きようと願う者はこの世のものに憎まれる。やってみてください。誰かにキリストのことを述べ伝えてください。その反応を見てください。多くの人はね、自分の心のことを表しませんが、でもキリストが大嫌い人たちがいますので、今世界中多くの信者たちが迫害受けます。私たちはね、結婚したからね、日本に来る前のことですね、カンザスシティに住んでいましたね。家内はね、その時、ピアノを持っていましたね。で、エアコンを持ってなかったので、夏にね、窓を開けてピアノを弾きましたね。隣に、一人の、医学部の、もう一緒になった人で、独身ですとか、彼はピアノが大好きだから、彼はね、ピアノが弾ける。けれども、自分のピアノを持ってなかった。だから、聞こえましたなんて、ある時、突然家に来ました。いやあなたのピアノ弾いてもいい？はい、どうぞ。そして彼はね、本当に上手な人ね。それで、それ後で、私ね、彼とちょっと話し合って、私のこととかで、私はね、 自分がね、キリストのことを伝えた自分自身、彼は非常に怒った。彼は本当に怒った。なぜでしょうか。彼はね、ユダヤ人。彼によってイエスは偽キリストだから、非常にびっくりしました、私は。彼ね。彼の救い主を憎んでしまった。すごく残念なことです。だからキリストが地上にいらっしゃったとき、最初は群衆、キリストについていきました。でも結局、キリストに背を向けて、キリストの十字架 の死を要求しました。イエスは本物のキリストではないと決断したからです。もし本物のキリストだから、なぜ国を救ってくださらなかった。やっぱり偽物。パウロもそう思いましたでしょ。パウロがクリスチャンになる前、キリストを信じる者を迫害しました。今もそういうキリストに対する、その憎みを持つ人たちがいます。15章の23。私を憎んでいる者は私の父を憎んでいるのです。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らのあれで行わなかったのなら彼には罪がなかったでしょう。しかし今彼らは私をも私の父をも見てその上で憎んでのです。想像できないでしょう。でも今その状態のイスラエルには私の国にはユダヤ人たちは同じ態度、また世界中キリストが大嫌い人たちが多いです。でも皆さん、父なる神様は世が御子を憎む、見捨てる、あざける、撃つ、裁きをかける、そして殺すことも最初からご存知だったのに、イエス様を世に過ごされて、それは世を愛してくださったからです。第一ヨハネにもう一度見てくださいませんか。第一ヨハネ、ヨハネの4章。9節によると、イエス、神様は一人子を過ごしてくださいました。またこの罪で汚されたキリストを憎むように過ごしてくださいました。十節から次のようなことがわかります。父なる神様は私たちの罪のためになだめの供え物として一人子を過ごしてくださいました。十節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を過ごされました。ここに愛があるのです。なだめのもの、供え物としてどういう意味でしょうか。神様はね、正しい人だから、罪に対して、怒りを持っています。正しい方だから人間の罪を見逃すことができません。けれども、キリストは十字架で命を捨ててくださったので、神様の正しさからの要求を完全に満足させました。その意味です。一人子だけその要求を満足させることができました。第一ヨハネ2章2節見てください。第一ヨハネ2章2節、その聖句にも同じ言葉が出てきます。この方こそ、キリストこそ、私たちの罪のために、私の罪だけではなく、世全体のためのなだめの備え物です。その神様の教祖、神様の、 愛、神様のまた正しさからの要求を満足させてくださいました。ローマ5章を開いてください。ローマ5章、5章の6節、6節から9まで。ローマ5章6節、私たちがまだ弱かった時、意味が救い得るために何もできなかった時、エパソビトネによると、その時自分の罪と罪悪の中に死んでいたものでした。私たちはまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔の者のためのなために死んでくださいました。正しい人のためで、でも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちの場合ね、私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。本当になだめの備え物でした。第2クリント5章、第2クリント5章21節、5章の一番最後の節です。この節で十字架にかけられた時、キリストの状態が、また神様の反応が表しされています。21節、神は罪のない方を、父なる神様はイエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。いつでしたか？キリストが十字架にかけられた時、ご存知のようにキリストは朝9時ごろに十字架にかけられた。お昼になると空は暗くなりました。3時ごろキリストは大声で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったか言われたから。そして後で完了したと叫んだから亡くなりました。ちょうどその時、父なる神様はすべての人の罪を私たちも含めて十字架にかけられたキリストに負わせた。皆さん、人間の罪はイエス様を父なる神様から引き離したのです。永遠からキリストは父と聖霊様と完璧な交わりを持っていました。でもその時、その罪で父なる聖霊なる神様が断ち切られた。本人は感じたので、どうして私を見捨てになったか、見捨てなければならない。キリストは罪になったからです。ここで罪を犯せない方に、罪を知れない方に、私たちは罪とされました。それは私たちはこの方にあって神の義となるためです。神様は私たちの罪を取り除く、その代わりにキリストの義を人間に与えてくださいます。信じるとき、父なる神様はキリストが備え物として世の罪を負ってくださると、ご自分から断ち切られることを最初からご存知だったのに、イエス様を世に救わされました。それは世を愛してくださったからです。一人を 衣類のない方、ベストの方を過ごして、どこへ？キリストを憎むように過ごしてください。どうして？キリストは備え物になる、キリストは身代わりになる、キリストはなだめの備え物になるために過ごしてくださいました。皆さん、もしあなたが父なる神様だったら、その世のために、その敵のために、自分の子供をこのところに行かせますか？なかったでしょう。絶対にしません。私たちはどうしても自分の子供を守ろうとするですね。でも神様ね、私たちは過去を愛してくださったので、私たちが生まれる前、そのことをしてくださいました。それこそ愛です。